好きなアニメでさ、ラーゼフォンっていうアニメがあるんだけど、まあ、学生の男の子が、まあ、戦いにね、巻き込まれていって、で、ロボットに乗ってね、戦うっていう、まあ、大雑把に言うとね、そういう、まあ、王道な話なんだけどさ、まあ、その、エヴァンゲリオンの後のね、そういう、なんか、等身大のさ、男の子の、そういう、何もね、持っていない普通の、ね、男の子なんだけど、そんな、まあ、俺たちみたいなね、そういう、まあ、自己投影できるようなね、そういうのは主人公の、アニメなんですけど。で、このね、アニメが結構好きで、で、このアニメを、アニメの作品をね、パチスロで出るって話をさ、ちょっと聞いて。で、これがね、うちの近くの近所の店でね、火曜日にね、この間の火曜日に導入されて。で、さすがにね、ちょっとその火曜日当日は仕事があったから、ちょっと行けなかったの。だから次のね、日の水曜日がちょうど休みだったから、じゃあちょっとね、まあ、寝台入って、で、まあ、二日目だけどちょっと行ってみようと思ってね。まあ、朝から並んじゃいましてね。で、夜21時ぐらいまでかな。スロットずっと打ってたんですけど、最初は良かったの。午前中はね。そこそこ当たったりとかしてね。で、まあ、このまま頑張っていけばね、今日は頑張れそうだなと。いい成績が残せそうだなと思ったんだけど、もう途中から全然当たんなくなってさ、どんだけ当たんないかっていうのも、もうデータで出しますけど、スロット打つ人ならね、どのぐらい異常かってのわかると思うんだけど、途中ね、2400回転のハマりをしましてね。いや、本当に、まあ、途中ね、まあ、ちょっとわからない人あれなんですけど、ART とかね、途中ま、50ゲームとか、まあ、100ゲームとか、ちょこちょこ入ったんだけど、結局ボーナスは引けずで、2400ハマり。なので、途中、まあ、最初持ってったお金は8000なんだよ。ね、8000円で、まあ、ちょっとお金足りなくなったらね、目の前に銀行があるから、で、そこでね、ATM で下ろせばいいかなと思ってね。で、まあ、そりゃ、下ろしますよ。だって、途中、投資額が、マックスで7万4千円まで行きましたからね。どうしようと思って、変な汗かいてくるし、でも7万4千円まで行くにあたってさ、8000円しか持ってないからね、ATM 行くんだけどさ、毎回2万ぐらい下ろすのよ。2万下ろして、2万下ろして、みたいなさ。だからもう、この日だけで ATM に3回走り込んでるからね。やばいやばいっつって。そんなんで、結局、まあ、7万4千投資して、結果、マイナス6万円っていうね。大惨事ですよ。半年もしたら、この、スロットの台自体が変えちゃうよね。まあ、そういうね、大負けをしつつね。まだまだ、最近調子良かったから、いろいろさ。まあ、その分ね、マイナスがね、来たのかなと思って。で、まあ、これスロットのね、マイナスの話ですけどね。他にもね、まあ、マイナスっていうのはね、いっぱいありますから、その辺のね、話もね、していきたいと思いますんでね。じゃあそんな感じで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあね、まあ、スロットがこれですよ。で、じゃあ他にお金をかけてね、日々やってるものって何よっていうと、まあ FX ですけど、 FX も、まあ、調子はね、ほんと良かったの。最近、先週とかも調子良くて、で、今週も調子良くて、多分1週間ぐらいでね、今週だけで6万円ぐらいは、プラスになってたんですけど。いや、ほんと金曜日ね、週末ですよ。で、この日にさ、もう、ま、この童貞ネットっていうラジオ聞いてる人はね、もうみんな、その経済とかにね、すごい、精通している人しか聞いてないと思うんだけどさ。ね、みんな知ってると思うけど、ドル円ね、米ドル円が、一時期75.78というね、 また戦後最安値をさ更新して、でここでさ、そんなん最近ずっとなかったからさ、結構まあ安心してね、僕の投資活動をねやってたんですけど、急にこんなん来るからさ、久しぶりだよロスカット。でもね、今までありましたよロスカット。37万9万22万っていうね、アホみたいなロスカット今まで食らってきましたけど、今回ロスカットは7万円っていうね、ところなので、まあ、傷は浅いかなと思ってるんだけど、まあ7万って言ったら結構でかいんだけど、でもね、今までの考えるとさ、もう全然一番傷が浅かったね、ロスカットだし、で、今週も6万円ぐらい稼いでるからさ、そうしたらまあその稼ぎが全部飛んじゃったって思うけど、でも今その前にね、始めてまあ50万になって20万下ろしてまた30万から始めて、で途中45万ぐらいまで行ったのかな。でそこでロスカットされてるから、なのでまあ38万ぐらいかななってるんだけど、であと今決済してないね、そのドル円がまだありまして、そこだけであとマイナス1万5千ぐらいねあるんで、今週まあ、明日ですけどね、月曜日の朝7時にさ、俺の使ってるひまわり証券の方はね市場が開きますから、これでねどうなるかっていうところなんだけど、まあなんとかなるでしょうね。それでまあ、こっから10万ぐらいね、今週儲けてさ、そしたら、あの、一番最初ね、当初始めた、現状のね、68万円っていうね、現状までやっと復活するから、こっからスタートラインね。うん。まあ、そんな感じの今週ですよ。なので、合計で、だいたい15万ぐらいだよね。ぐらい今週ね、一気にマイナス、なってますから。まあ、悪いことは重なると重なりますからね。今まで調子が良すぎた部分はありますからね。まあ、そんなこんなのはね、今日もねやっていきたいと思いますからね、じゃあ1時間、お付き合いいただけたらと思います。ではあとなんかね、お便りとかもねお待ちしてますからね、こちらもどしどし、送っていただけたらと思います。お便り掲示板かメールの方でお待ちしております。掲示板ですと童貞ネットとググっていただきまして、でラジオ用、童貞ネットをググっていただいて、ホームページがありますから、その掲示板の方から、ラジオ用すれ、その3というね、ところに、お便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスの方が、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまでね、お便りお待ちしております。まあ、なんでも、普通のお便りでもいいですし、まあ、いろいろね、これからまたいっぱい話しますからね、まあ、その辺に突っ込んでいただいてもいいのでね、お便りお待ちしております。で、今週はね他まあいろいろあったんですけど、一番大きくねあったことといえばね、引っ越しなんですけど、もう10月も終わりで11、12とあと2ヶ月しかないですから、今年何したのって言ったら何もしてないと。だからせめてね、今年生きた証残すために引っ越ししなくちゃいけないってことでさ、まあ、引っ越しをね、ちゃんと話を進めようと思ってさ、で、まあ、早速ね不動産屋、まあ、先週も行ったんですけど、で、不動産屋先週行った時に、まあ、またね、じゃあ来週来るからそれまでにそのじゃあちょっとピックアップしといてってお願いしてね、不動産屋さんに。で、まあ、1週間経ったからね、それで、行って、でそのピックアップしたね物件でも見ようかということで、その金曜日にね行ってきたんですけど、で行ったらさ、なんかその担当してくれたね、そのまあ、店長の女性の方ね、若い20後半ぐらいの女の女性なんですけどもね。で、今日じゃなくてね、明日かと勘違いしてましたっすね。ピックアップしてませんでしたっていうね。ちょっと待ってくれっていう。 あったんですけど、でもそっからね、速攻で、まあ、仕事もできる人っぽいからね、速攻でガンガンね、電話して、図面取り寄せてね、もう、で、いいのをね、いくつか見つけてくれて、で、候補がね、一応三つになって、まあ、一応、俺もどこに引っ越すかって話はもう、場所までは特定はしませんけど、一応ね、毎回言ってる、池袋、徒歩15分圏内ぐらいで考えたいなってなってね。で、別にね、最寄りの駅は池袋じゃなくてもいいのよ。隣の駅でもさ、駅前から歩いて15分もすればさ、都内だったらさ、歩いて池袋まで行けるから。一駅ぐらいだったらね。だから、その周りの駅でも全然いいのでって話はしていてさ。で、三つぐらいいいのがあって、で、やっぱりね、条件として、気持ちはね、5万5千円以内とかね、できたら5万円以内があればいいなってあったけど、それ難しいと。で、一つ条件をちょっと増やしたのね。やっぱさ、ラジオするじゃん。こんな夜中に、23時からね。ラジオするから、これ、木造住宅じゃ、絶対、隣のね、人からさ、もう壁パン、もう壁どんどんされるわけじゃん。それはちょっと耐えられないから、本当は今も壁どんどんしたいって思ってる、ね、隣の人いるかもしんないけど、でもさ、まあ、これはね、隣の人がすごい温厚な人っていうことでね、助かってるからね、壁どんどんされたことも多分ないですけど、だからさ、やっぱし東京は怖いじゃない。だから、壁の厚いところっつってね、木造だとやっぱしきついからね、鉄筋とかがいいなとかっていうね、話をしたらね、ちょっとね、やっぱし予算オーバーしてね、で、3つピックアップした中で全部管理費込みで5万8000円っていうところでさ、たまたま選んだ3つは全部その金額で。で、あとはさ、まあいいなって思ったところがあったら、その値段交渉はさ、ちょっとお願いして、なんとか5万5000円できないかとかね。うん。あと、敷金と礼金が結構あったりするから、礼金の方だけカットできないかとかね。そういうのは、まあちょっと、頑張ってもらうしかね、ないのでね。まあ、そんなんで、まあ、一回ね、見てみようってことでさ。で、まあ、3個のね、場所ね、見て回るんですけど、で、一緒にね、その不動産屋さんの、その、女性の人がね、一緒についてきてくれて、で、あの部屋の中を見るっていう形だったんだけどさ。まあ、遠いよね。徒歩15分圏内で、全部、完全に、なんていうの、池袋から、その、もう円を描いたような形で、トライアングルになってるような感じで、三角形で。で、だからもう、全部が、ね、一番遠いところみたいな。そんなんで、ぐるーっとね、池袋の周りをね、一周してさ。で、まあ、いいところはね、あったからさ。まあ、ちょっとね、ここで決めようかなと思ってるんだけど、やっぱりね、まあ、こういうのはタイミングだからね、多少は勢いでね、決めないといけない部分あるんですけど。で、今ね、これ、このラジオ終わったら、その、申し込み書的なものをね、ちょっと書くためにね、まあ、いろいろと、情報をね、不動産屋さんの方に送ったりとかしてね。で、多分明日それで、その、お気に入り、じゃあお気に入りのね、物件の方に、そういう、申し込みをしてもらって、で、あとはその物件がまだ空いていればね、いいっていう部分と、あとは俺がね、まあ、派遣社員だからね、派遣社員でも大丈夫なのかと、その辺ね、あると思うんですけど、その審査もあるからね、まあ決まるかどうかわからないんでね、そんなんでちょっとね、まあ、引っ越し準備進めてるよって話なんだけどさ、で、途中ね、その、物件から物件ね、歩いていくときにさ、やっぱ池袋もさ、ホテル街があるじゃない。で、なぜかさ、その、一番のホテル街だよ。東口じゃ、西口か。西口の、すごいホテル街があるのね。で、そこをさ、別に通んなくてもいいっちゃいいと思うんだけど、そこをさ、その、誘導してくるわけよ。女性の、ね、店長さんが。これは誘ってるのかと思ってさ、こんなにホテル街とかないだろうと思って、一本隣の道行ったら全然違う道あんだろうとか思いつつもさ、完全ホテル街でさ、いや、これ来たなと思って。 まあ、何も来ないんだけど来たなと思ってさ、妄想は膨らむよねと思って。まあ、正直ね、不動産屋さんのなんか AV みたいな、見てみたいなっていうところがね、ちょっと目覚めちゃったところあるんだけど。あるよね、絶対ね、そういうのね。その、不動産屋さんに、その、賃貸とか探してるんですって言って、で、誘導されてって、そこで、ね、空き家になってるところをね、その、不動産屋さんと二人で入って、そしたらなんかそこで襲われるみたいなさ、そういう AV、ちょっと見たいよね。うん。基本的に、俺が襲うんじゃなくて、襲われる方じゃないとね、地上は好きですからね。だから、そういうのね、ちょっと AV、シチュエーション的なね、やつ、借りたいなと思ってね。最近ちょっとね、ビデオ屋とかね、それ、DVD の、レンタルショップって行ってないからさ、もう、そろそろね、そういう見たいジャンルとかもね、いっぱい溜まってますからね。で、そのお気に入りのね、物件のところの近くに、ちゃんとおっきめなね、レンタルビデオ屋さんみたいなね、あったから、これ引っ越したら、もうすぐにね、不動産や AV、これね、借りちゃうからね。そしたらね、みんなに良かったよってね、話できるかと思うからね。まあ、その辺もお楽しみにということで。まあ、引き続きね、引っ越すまでは、この引っ越しトークはあるかと思うんだけど。まあ、でも大きく言ったら多分、まあ、今週がね、こんな感じで。で、あとはもう来週からは、そういう手続きとかして、で、あと引っ越し、ね、する形かな。ね、毎回、その友人とかに手伝ってもらってね。で、自分たちで、まあ、引っ越しの方はしちゃうんだけどさ、レンタカーとかでね、ハイエースとか借りてね、サクッとやっちゃうんだけどさ、今年はどうかなと思って、ちょっと、安く上がるんだったら逆にね、その引っ越し屋さん、ペリカン便みたいなのさ、で、引っ越しは日通ってさ、上戸彩も言ってるじゃない。だから、そろそろ上戸彩、ね、出てるから、俺も日通使おうかなと思ってさ、ちょっとね、考えてるところがあるんだけどね。少し遠いんだよね。うちからね、そこまでね、まあ、30キロぐらい離れてるから、まあ、どうしたもんかなっていうね、ところで。まあ、その辺も、で、落ち着き次第ね、お話の方ね、できるかと思うんでね。新境、ね、第1回スペシャル。まあ、これは多分ね、154回とか、5回とかね。まあ、その辺でね、できるかと思うんでね、お楽しみということで。で、そう、今、ね、第何回ってありましたけど、来週さ、スペシャルウィークなんだよね。第150回っていうさ、もう結構な節目なんですけど、全く企画がまだね、決まってませんから、もしね、150回放送、こんなんしてほしいとかね、あったら、まあ、基本的には、うん、それいいかもしれないけど、うん、また次回みたいなね、なると思うけど、ね、また次回候補でもなんでもいいんでね、そういうのも、ね、企画があればね、やってほしいこととかね、あれば、その辺もね、お便りお待ちしてますからね、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとね、お便りもいただいてますからね、お便りも読んでいきたいと思います。ラジオネーム。ラジオネーム。どうかな？レモンサワーさん。パルさん、こんばんは。僕はアニメは全然見ないのですが、今週試しに僕は友達が少ないよ見てみました。意外とエロな内容に驚きました。肉の水着姿たまりませんねというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。僕は友達が少ない、好評だよね。やっぱしね、プロモーションのね、その力の入れ具合もあったけど、いや、いいよ本当に。今こう今回ブヒレるね、アニメとしてはね、本当に3本の指に入る。だってもう、俺だってこのアニメ見た次の瞬間にはすぐにね、肉のエロ画像を探しちゃうぐらいだったからね。あれはエロい。だもう本当に期待しちゃうね。で、伊藤かなえちゃんのね、声もいいですから。まあ、最高のね、今期。まあ、普通に楽しみにしているアニメさ、最近少ないんだやっぱし。その20本ぐらい見てる中でも、あーすぐ見たいなーとかってね。思えるようなね、作品はやっぱし、5本ぐらいしかないかと思うから、その中の本当に1本だからね。まあまだね、5 今期アニメあんま見てないんだっていたらね、僕は友達が少ないね。これね、ぜひ、あの、略して、はがないっていうの。うん。僕は、友達が少ないでね、はがないっていうね、略し方するみたいですけどね。まあ、そんなんで、ぜひね、堪能してもらえたらと思います。あと、こちら、ラジオネームチャッピーさん。初聞きです。童貞です。よろしくというね、お答えいただきました。ありがとうございます。童貞ということで、あの、俺、童貞ネットっていうラジオですけど、これ、ね、あの、ちょっと偽りありますから、もう童貞じゃないんでね、すいません。もう31になるからさ、来月にさ、もう童貞じゃないですよ、さすがにね。まあ、奇跡的なね、ことがね、生きてればありますから、童貞じゃなくなるってこともありますからね。なので、ただね、やっぱし、20歳超えるまではね、みんな、童貞であるべきだってところあるからさ、それちゃんと俺もクリアして、あの、ちゃんと苦悩したね、人生送ってきましたから。なので、まあ、童貞心は忘れずにね、そして、ね、童貞の人いて、なんとか童貞卒業したよって人いたらね、力になれる、わけではないですけどね、まあ、気持ちはわかるぜっていうね、ところでお話はできるかと思うんでね、なんか悩みとかもあったらね、お便りお待ちしてますからね、どしどし送っていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、童貞バカチカラさん。初めて書き込みます。いつもこの日を楽しみにしています。パルさんも、伊集院さんみたく、10分程度の小話を毎日ポッドキャストに配信してください。パルさんの声が恋しいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やべえぞ。やべえ。俺の声が恋しいとかやべえんだけど、ま、このね、ラジオもさ、一週間に一回、まあ、一時間っていうね、ところで多分やってるから、これだけ続いてるのかなってあるんだよね。でも言ったら、今度の12月で3年ね、丸3年になるからね。だから、で、基本的にさ、俺も精神不安定じゃないね。で、これも、どんなに精神でも不安定でも、なんとか、この日曜日に向けて、テンションを上げようとして、本当はね、このラジオとかなかったら、多分もう病院行きなんだけど、このラジオがあることで、なんとかね、もう無理やりテンションを通常時に戻すことができて、で、あと一週間下げつつ、またね、中盤から上げて、日曜日持ってくってことを繰り返して生きてますから。これが毎日ね、アップとかね、そういう小話とかをね、配信したりすると、俺が多分壊れちゃうからね、ダメだね。日は週にやっぱし3日4日はないとなかなか人間保っていけませんからね、難しいかなとは思うんだけど、でもなんかね、ま、この童貞ネットっていうラジオじゃなくても他のね、何か新しいことをしたいなっていう風には最近ちょっと思ってたりはするからさ、で来月11月5日かな、銀座のね、アップルストアの方でポッドキャストアワードっていうのはね、あってさ、そこちょっと普通にね、遊びにちょっと見に行ってくるから、その時になんか、面白いようなね、話とか聞けたりとかしたら、もしかしたら何かね、ちょっとやってみたいようなね、ことが出てきたら、なんかね、時間がまあある今ですからね、今しかできないかなと思って、やっていきたいかなと思ってますからね、その辺もちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。では、あとね、こちらの方。じゃあ今日ね、コーナーがありますからね。早めにコーナーをね、ちょっとやらないと、いっぱいあるからね、コーナーね、今週ね、やっていきたいと思います。ポッドキャスト、新着レビューのコーナー。こちらね、ポッドキャストの、iTunes ストアのね、方で、で、ポッドキャスト配信してるんですけども、で、こちらにね、レビューが書けるのね。で、レビューをいただいたら、それをね、紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけども。で、このレビューはね、評価の方も星1から星5までね、付けられるようになってますからね。まあ、その辺も全部紹介していこうかなと思っております。で、ちょっとね、最近結構、レビューもらってたんだけど、なかなかね、読めなくてね。で、今日はちょっとまとめてね、ご紹介したいかなと思います。 じゃあレビュー、いただいたね、ラジオネーム、やなのやにとやかたやさのさん。ね。まあ、って書いてあるからね。こんなこと言うのは失礼かもしれませんが、少し更新が遅いかなと思います。でも、それだけ楽しみにしているということです。頑張ってください。というね。レビューいただきまして、星は3つということでね。いただきました。ありがとうございます。まあ、これ、更新が遅いのはね、もうしょうがないかなってところはあるんだけどさ。まあ、1週間に1回っていうね。まあ、更新なんですけど、まあ、生放送でしたやつをね、多少編集をして、まあ、編集っていうか、もともとね、この、ちょっともうちょっとラジオっぽくしろよっていうね、話もあったから、多少その BGM を変えたりとかさ、途中そのエコーをかけたりとかさ、まあ、ジングル入れたりとかね、そういうちょっとしたね、加工をするんですけど、それもさ、やっぱり、大変なんだよね。この、おじさんにはね。なので、やっぱり時間かかっちゃってね、アップするの日曜日に放送してるのに最近アップするの水曜日ぐらい、なっちゃってる部分があるんでね、これが月曜日とか、ね、まあせめて火曜日にね、アップできていれば、まあいいのかななんて思うからね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけど、まあ、火曜日がね、休みなんでね、でもさ、基本的に編集しようかなと思うとさ、なんかダラダラしちゃってね、で、やべえと思って始めるのってまた深夜の2時とか3時になってさ、それで朝の7時とか8時まで編集したりとかっていうね、ここ最近ですからね、もうちょっとね、うまくね、配信できればなとは思ってますからね、頑張って、ちょっとね、できる限り早くね、生物ですからね、この生放送は生物なのに、それをもう3日4日経ってからアップするなんて、どういうことだって話だからね、腐る前にちょっとアップしたいと思ってますからね、頑張っていきたいと思います。あと、レビューいただいてます。レビュー、ゴーロックさん。第1回と最近の回を比較すると、格段にトーク力だったりとか、コーナーの進め方が上手くなっていると思います。パルさん、これからもラジオ頑張ってください、というね。ことで、評価は星5というね。素晴らしいですね。もう5つも星もらっちゃって、ねえ、カイジだったらだって、星が、5つもあったら3つで生還できて2つはね、現金に変えられますからね。最高ですから。余分なね、2がついてますからね、ありがたい。まあ、そんなんでね、まあ、第1回と比べたら3年前ですからね。右も左もわからない状態ですし、むしろ3年やって何も変わってなかったらね、逆に引くわっていうのはありますからね。でもまあまあ、皆さんにこうやって、ね、いいよとか悪いよとか言われつつね、それにね、振り回されつつね、で頑張ってきて、まあ今がありますからね。まあ、最高というね、ことでちょっとね、タイトルの方も童貞ネット最高という風に書いていただいてましたからね。ほんとありがたいっていうことでね、これからもね、もしよかったら聞いていただけたらね、と思いますからね。ありがとうございます。あとは、他のレビューで、レオンさん。タイトルの方がね、レビューに物申すということでね、レビューにひどいこと書いている人がいるから言いますけど、確かにパルさんは褒められた生活をしていないし、ろくでなしかもしれないし、内容もひどいかもしれないけど、楽しみにしている人がいて、頑張って一人きりで喋りまくるパルさんもいるのに、聞かない方が良かったとか、内容がひどいだとか、あんたらはできるのかと、一人で喋れるのかと、顔が見えないからって言いたい放題すぎやしませんか。ちなみに高2ですが、毎回楽しみに聞いています。くじけず頑張ってくださいというね、レビューいただきました。ありがとうございます。星は5個っていうね、ありがたいね。まあレビューにね、ひどいこと書いてるっていうまあことを言っていただいてね、俺をね、擁護してくれてますけど、まあでもね、悪いっていうことではなくてね、まあより良くなるためのね、アドバイスっていう風にね考えればありがたいですからね。だってわざわざレビュー書くっていうさ、ないじゃん。めんどくさいじゃん。超めんどくさいじゃん。それを書いてくれるってことはさ、まあ、それだけね。うん。で、なんか、多少ね、これでさ、本当に、やめろクズとかさ、その一文だけで終わってるんだったらさ、またあれだけど、ちゃんと文章としてさ、成立してるね、ものを、こうやってレビューでね、載せてくれるっていうことはさ、ありがたいっていう風に思ってね、 いかないと続かないですし、心折れちゃいますからね。まあどんなものでもね、ちょっと受け入れつつ生きてはいきたいと思うんですけど、でまあそりゃね、俺もひどい生活ねしてますから、もうこれはもうしょうがないですからね。だって今日だってラジオ始まって速攻でねえ、スロットで6万負けただ、FX で7万負けただね、そんな話しちゃってますからね。あんまり、人に勧められるようなね、人生じゃないですけどね。まあ、反面教師ラジオっていうことでね、まあ、楽しく、ね、聞いていただけたらね、嬉しいかなと思いますからね。これからもね、どうぞね、聞き続けていただけたらなと思います。あとは、もう最後のね、こちらレビューなんですけども、ラジオネーム、ムケタンさん。タイトルが超久しぶり、新世界ムケタン。超久しぶりです。知らない間にすっげー更新されてて驚きました。相変わらず、毎回聞いてて飽きない変なトークで、毎回楽しそうで羨ましいです。ところで、パルさんへの質問とかって、まだできる時代なのでしょうか？随分席を空けてしまったので、どんな状況かわかりません。まだ可能なのでしたら、次回に質問させていただきたいです。これからも頑張ってください。以上、新世界向けたんでした。長文失礼というね、ことで、レビューの方、星が5つね、いただきました。ありがとうございます。ね、まあ、向けたんさんね、お手紙とかね、いただいてましたけどね、全然変わらずですよ。基本的にね、スタンスとしてはもらったお便りは、すべて読むっていうスタンスでなんとかね、やってますから。で、そのね、せいもあって、1時間でね、まあ、閉めないといけないところが、1時間20分になっちゃったりとかね、ありますけど、ただ、ね、こうやって聞いてくれてるリスナーのみんなは、その1時間超えた頃から、ね、あ、パルがちょっと、お便りさばききれなくなってると、ね、もうお便り送るのやめようっていうことで、もう、1時間ぐらい過ぎると、みんなが一斉にね、お便り送るのやめるっていうね、そういうちょっと暗黙の了解もできてる感じが最近してますからね。ありがたいってところでね。うまくそれでね、それ回していけたらなと思いますからね。だから、お便りいただいたらね、基本的に、まあ読んできますよ。なので、またね、お便りね、いただけるようになったらね、嬉しいかなと思いますからね。お待ちしてますから。よろしくお願いいたします。まあそんなんで、もしね、レビューとかいただけるよってことあれば、iTunes Store のね、方から、レビューの方、つけられますからね。この辺もね、どしどしね、つけていただけたらね、紹介していきたいと思いますから、よろしくお願いいたします。でだね、今日、他のね、もう一個コーナーありますから。このコーナーなんですけども。まあ、待ちに待ったね、素敵なコーナー。オナニー研究室。こちらのコーナーね、やっていきたいと思います。まあ、いろいろありますよ、オナニーね。普通のオナニーもありますし、ね、道具を使った、オナホール、ダッチワイフ、ね。あとは、まあ、なんかいろんな画期的なものもいっぱいありますけど、なんかね、いいオナニーとかね、初めてね、体験するオナニーとかね、まあ、その辺をね、どんどん研究していってね、発表していこうじゃないかというね、コーナーなんですけども。で、今回はね、新しい、その、アダルトグッズ買いましたから、これを、ちょっと使ったね、まあ、レビューなんかをね、ちょっとしたいかなと思います。最近ちょっとそういう、買ってないからね、久しぶりに買ったかなと思うんですけど。あのね、まあ、このきっかけってのはさ、テンガのフリップホールっていうさ、まあ、5000円ぐらいするね、でっかい、まあ、使い回しが効くね、何回も洗ってね、使えて、まあ、50回以上使いますよっていう歌い文句のさ、オナホールがあるんだけど。まあ、多分これね、100回ぐらい使ってると思うんだよ。100回以上使ってると思うの。なんだけど、最近それをね、使おうとしたら、なんかね、その使っているそのシリコンがね、ちょっともう、ベタつくんだよね。だからなんか、もうとろけてきてる感じがするんだよね。もうメニョンってしてきて、まあ、手にはつかないんだけど、あともうちょっとそのままにしといたら、やばいと。いうのがあって。じゃあそろそろ、その、テンガシリーズ。その、洗ってね、もう一回何回も使えるテンガシリーズ。またちょっと買おうかなと思って。で、フリップホールは、ちょっとでかかったし、 あと見た目的にもね、なんかちょっと怪しい雰囲気は少しあったから、だからあのフリップライトっていうさ、ちょっと小さいんだけど、あのそのフリップホールの小さい版みたいなやつでね、で見た目もスタイリッシュでさ、あのいいかなと思って、でそれを買おうかと思って、まず、まあ、基本的にねアダルトグッズ買うときはアマゾンですから、でアマゾン開いてテンガって検索して、で見たらさ、新商品なんてそのフリップライトぐらいしか知らなかったの。それが新しい商品がそのアマゾンで取り扱われることになってましてですね、アマゾンでの取り扱い開始日2011年7月12日っていうことで、最近ね新商品のテンガがねあってさ、こんなん出たのって俺知らないわと思ってさ、でその商品っていうのがテンガ 3D っていうやつなんだけど、まあ、オナホに精通しているねラジオの前の皆さんだったら、もうパルはちょっとなんでテンガ 3D のことも知らねえんだとねいう話にねなってくると思うんだけど、ごめんなさい本当に、最近全然その辺疎かったんでね申し訳ないんですけど、で、まあ、簡単にテンガ 3D の話をするとね、っていうかどっちかだからね、オナホを精通してる人か、ね、精通違い、まあ、どうでもいいんですけど、か、全くそういうの知らないからね、お前、テンガの話してんじゃねえぞっていう話なのかもしんないですけど。まあね、ここはね、広い心でテンガの話を聞いていただきたいんですけど、テンガの、テンガ 3D っていうものなんですけど、これが5種類あって、で、種類的には、パイルっていうのと、モジュール、ゼン、スパイラル、ポリゴンっていうね。この5つ、の種類があって。ま、言ったら、なんだろう、形的には見た目なんだけど、そんなに普通の大きさなのね。まあ、なんだろうな。どのぐらいでしょうね。なんとも言えませんけど、普通のオナホール、ありますよね。普通のオナホールありますよねってどういう話なんだってあるけど。まあ、言ったら普通の、テンガの、オナホあると思うんです。使い捨てのね。まあ、あのぐらいの大きさだと思ってもらって大丈夫かと思います。で、物自体は、まあ、下にね、黒い台座があって、で、そこに細い棒がね、天空を目指してね、出ているんですけど、ここに、その、オナホール、シリコン製のオナホールね、まあ、他にいっぱいあると思うんですけど、ね、そういうものが刺さっていると、そんなイメージで見てもらえたらいいんですけど。で、この刺さってるオナホールなんだけど、これを、今回その新しいね、その試みとして、そのオブジェ的なね、オナホールって部屋に置いとくと、ね、もうオナホールだからもうちょっとさ、女の子も呼べないわけよ。それこそ、親とか来た時にオナホールとか飾ってあったらやべえってなるわけじゃん。だけど、このオナホールだったら、もう女の子呼んでも親を呼んでも大丈夫って、そんなわけはねえだろうって話なんだけど、ね、そういう、ね、前提ですよ。ね。そういう体で、ちょっとね、今回のオナホール作ったということで。で、まあ、説明文読むとね、快感のオブジェ、ホールにおける、内部形状は刺激を与えるという目的しか持ち得なかった。しかし、ひっくり返して洗って乾かすというプロセスを考えたとき、内部形状はむしろ外観となる。ね、そうやって、ひっくり返して洗う。ね、だひっくり返して洗って乾かさないといけないから、その乾かしてる間っていうのは中身が見えちゃってると。ね、裏返ってますから。ということは、中身っていうのは逆に外観なのね。ね。通常時の外観、使用するときの内部ですからね。で、外観となる。この視点を持った瞬間、快感を生み出すディテールと造形美の融合は、オナニーの極致を目指す者にとっての理想となる。テンガ 3D、それは発想の機関が、発想の転換が生んだ快感のオブジェだっていうね。話なんですけど、まあ、大層なこと言ってますけど、まあ、だから、外見ね。あ、まあ、言ったら、使う時の中身ね。これを裏返すと、ね、飾っておいてもオブジェに見えるようなね、 感じになってますよというね、ところなんですけど。で、まあ、一つ一つね、まあ、軽く形状を言うと、一つパイルっていうのがあるんですけど、パイルっていうのが、なんだろうな、まあ、いろんな、何これ、パイルは説明がとてもしにくいんだけど、まあ、いろんな三角とか四角とかがね、いっぱいくっついてるってよくわかんねえ説明。まあ、よかったら、テンガ 3D パイルとね、ググっていただければってね、ところなんですけど、画像的には。これちょっと一番説明しにくくてあれなんだけど。で、テンガ 3D モジュールっていうのがあって、モジュールはね、昔さ、角消しくんって、角消しってあったでしょ？消しゴムなんだけど、なんか、いろんなところが出っ張ってて、いつでも角っこで消せますよ、みたいなさ。あの消しゴム。あんな感じの、なんていうの？オナホールなんですけど、外見がね。だから、裏返すと、裏返して普通に使おうとすると、そういう四角いデコボコがいっぱいあって、それで刺激がね、与えられるっていう、そういう、テンガなんですね。で、もう一個が、禅って言って、そういう、なんていうの、日本庭園の砂みたいな感じ、イメージ。ああいう感じの、オナホールなんですけど、ね。だいっぱいそういう、なんだろうな、突起じゃないけどさ、わしゃわしゃついてるわけですよ。だから裏返すと、そういうなんか、いろんな刺激がね、まあ、来るんですけども、全然これ、一個一個、多分説明文あるから、それ読んだ方が早そうなんですけどね。禅はね、難しいな。そういう、なんか一本一本ちっちゃいのがね、出てて、まあそういう中にね、そういう、まあ絡みついてくる、チンコに絡みついてくるようなね、そういう、まあやつなんですけど。で、あとは、スパイラルっていうね、あって。で、スパイラルは、見た目的にはその、まあドリルチックになってるんですけど、で、裏返すと、結局その、うねうねってしてるね、ドリルと、あとはそういう、ちょっと、ね、いろいろと出てるので、それで、チンコがね、また刺激されて気持ちいいよってところで。あと、ポリゴンってのがあって、ポリゴンは、普通に見た目的にも、その、なんだろう、バーチャファイター2みたいなね、ポリゴンなんですけど。で、まあ、縦にね、そういう、円柱があって、それが、まあ、ところどころそのカットされてて、そのポリゴンみたいな形になってるんだけど。で、まあ、どれをね、買おうかって5種類買えませんよ。1個だいたい2000円くらいするから。だから、どうしようかなと思ったんだけど、いろいろね、考えたの。まず、本当はね、なんか女性器の中をやっぱしさ、なるべく近い方がいいじゃない。その、オナホールとして気持ちいいというよりも、女性器に近いっていう方を、まあ、重要視したいというね、ところあったから。そうするとさ、なんか女性器って、そういうなんか、角張ってるとかっていう形じゃないからさ。だからその、モジュールっていうのはないなと思って、その、角消しくんみたいなね、感じになっちゃってるから。そんな四角がいっぱいあるようなね、そんな女性器ねえだろうと思って、それ消して、ね、刺激がもしかしたら強くて、ほんとは一番いいかもしんないけど、そうじゃねえだろうと。ね、気持ちよくなくても、女性器に近い方が俺はいいんだとね、いうところがあって。で、モジュールは消えまして。で、あと、候補4つあるんだけど。で、パイルっていう、まあ、そのなんか、四角とか三角とかそういうのがいっぱいついてるみたいなやつなんですけど、まあ、これも、なんかちょっとね、うん、言ったらその四角とか三角とかの穴が開いてるみたいなね、少しくぼみがあるみたいな感じなんだけどさ、だから吸盤効果的なものをね、得られますよみたいなところもあったんだけど、でも、そういうのもなくないみたいな、ねえ、形状もそう、見た目もそうだし、そんなさ、ね、全体からさ、そういう、吸い付かれるっていうものもないからね。また違うのかなと思ってさ、これパイルもねえなと思って。で、あとは、禅とスパイラルとポリゴンなんだけど、で、禅ってのはそういうなんか、その、全体的にヒダヒダがついてるような感覚よ、結局。その、なんだ、ブラシみたいなね。全身ブラシみたいな感じで。で、それがポリ、なんてそういう、 感じで出てるからさ、それ裏返したら結局ひだひだの中にね、うん、細かいひだひだの中にチンコを突っ込んでいくもんだというところで考えると、でもじゃあひだひだって言ったら前とスパイラルがあるわけ、ね、スパイラルもちょっとそういうひだひだ的なね、そういうブラシ的なものがそのツイスト状にね、あの出ているって部分があるから、じゃあどっちがいいんだとね、言ったら女性器ってなんかちょっと中がさひだひだしてる感じがするじゃない。で前だとなんかそのストレートすぎるかなと思って、でスパイラルだったらなんか結構女性器の中ってそんな別にまっすぐ一本道ってわけじゃなくてさ、なんかやっぱり肉があるからさ、なんかちょっとうねってる部分があるんじゃないかってところもあると、スパイラルでちょっとうねってる方が本物っぽいんじゃないかって思ったりして、でやっぱりそのひだひだ感いいなと思ってさ、本物の女性器っぽいなと思って、でちょっと考えたんだけど、でちょっと待てよと思って、基本的にセックスするときってコンドームするじゃない。てか、コンドームしないでセックスしたことなんて僕はないんですけど、なので、そうしたらね、チンポにコンドームを使ったら、基本的には、平面なんだよね。刺激って結局。その、例えばじゃあ、女性器の中がヒダヒダしてるとしてもだよ。ね、その中にそのままチンコを突っ込んだら、ヒダヒダは感じられるけど、でも、基本的には、ゴムをつけてセックスするわけだから、ひだひだは感じられないんだよね。全部、ゴムが一枚あることによって、すべて統一されるんだよね。刺激は。分散されると。ということは、ね、このオナホールは直接チンコを入れるから、そのひだひだとか、ね、ツイスト感とか、そういうのはね、また違うんじゃないかと。いうところで、結局、テンガ 3D、ポリゴン、ね、ポリゴンを買いましたというね。ポリゴンだったら、結局は、その、角消し状態のモジュールよりも、もっと滑らかな、そういう、なんていうの、デコボコ感、あって、で、結局はその、平面のやつがその、カットされてみたいな感じになってるから、そうしたら、ね、その、女性器の中も、そういう肉でね、その、ボコボコしてるところがあるかもしんないけど、それも、できる限り、その、平面に近い形の、ボコボコ感、ね、そういう、ちょっとした、それで、うねりが生まれるっていうね、ところで、それがゴム使ってるのと変わらない状態じゃないかって、ところで、ポリゴン、っていうのと、あと見た目ね、飾っておくっていう風に考えて、なんか、全部、微妙だったんだよね。なんか、やっぱし、パッと見、もうこれオナホールじゃんって、やっぱし、なっちゃうと思うから。だから、ポリゴンだったら、なんか、あれ、現代美術っぽいみたいな、なるかなと思ってね。で、それもね、まあ、合わさってね、今回ポリゴン買ったんですけど、ね、買うまでの話長げってね、話なんだけど、使った感想短いからね、もうちょっと我慢してもらえたらと思うんだけどさ。いや、で、届いてさ、開けてさ、で、見ると、結構、まあまあ、シリコンだからね、オナホールっぽいんだけどさ。だけど、まあ意外と、まあ遠目で見たらね、その、プラスチックケースみたいな、黒い台座があって、そこにそのオナホール刺しといて、で、そこの上に、その、ゴミとかがね、つかないように、プラスチックの透明の、ね、ケースをね、はめるんですけど、だから飾っておくと、ちょっとかっこいいみたいな、ね、ところはあるのかななんてね、思ったりしてさ。でも、オナホールとしてね、まず成立しないと、もう何にもならないですから。っていうことで、早速使ったんですけど、あんまり、もし、このテンガ 3D 使ったことある人ね、他の種類使ってる人いたらね、ぜひ教えてほしいんだけど、ポリゴンは、あんまりだったなっていうところがあります。正直。なんつってもね、やっぱ今までのその、テンガフリップホールを使ったりしていた部分があるから、フリップホールって、中を見るとね、相当細かくね、計算されてるのね。上側、下側とか、あとそういうもう、入ってって、こっからここまでこういう風に形状になってて、そっからはまた違う形状になってとかっていうので、まあ、結構考えられてるんじゃないかなっていうのと、もうなんかあんまりそういう、オナニー気分じゃなくても、テンガにチンコ突っ込んだら、まあ別に1分で射精はできるよねっていうレベルのものだったんだけどさ。結局 はそういう特別なオナホールではなくて、普通の言ったらそのね、1000円ぐらいで売ってるその普通のシリコン製のオナホールってあるじゃない。あれがね、ただ飾れるぐらいのデザインになってますよっていう正直レベルかなって思うんだよね。で、正直射精するまでも時間かかっちゃいましたし、あんま気持ちよくはない、刺激も少ないみたいなねところがあって、だからまあ買うまでのね話が長かったですし、紹介が長かったですけど、もし気になる人いたらまあどれかね買ってみたらいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ飾っとくオブジェとしてね、いいと思うのでね、まあ、ただポリゴンは見た目はいいですけど刺激は少ないから、やっぱりねスパイラルか、モジュールファイルわかんないけどね、ポリゴンはないと思う。あんまりだったら普通の使い捨てのオナホール買うか、あとは普通のシリコン製の1000円とかね2000円とかで売っている普通のオナホール買うかね、その辺がいいんじゃないかなと思うんですけどね。なのでちょっと近いうちにねまたオナホール買おうかとちょっと思ってはいるんですけど、その今まで使っていたフリップホールはね近いうちちょっと処分しようかと思うんで、で処分してこのテンガ 3D しか残んないんじゃちょっと厳しいからね、だからやっぱし最初からね欲しいかなと思ってたフリップホールライト、これをねまたちょっと買いたいと思いますからね。で、これ買ったらまたレビューしますからね。まあ、その時はお楽しみにということでね。あんまりその、ね、使い勝手っていうよりもね、まあ、飾っておけるオナホールって新しいね、切り口だったのはいいかなと思うんだけどね。やっぱり、オナホールですからね。多少なりとも、もう少し、刺激が欲しかったかなっていうね、ところだったのでね。もし、このね放送を聞いてじゃあテンガ 3D 試しに使ってみようかなっていう人いたらね、ぜひね使ってみて感想いただけたらと思いますからね、お便りの方もねお待ちしております。童貞ネットアットエドラジ。そんじゃあ今日もね、まあそこそこ喋りましたからね、お別れのコーナーやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、話したかったこととかをねつらつらとねやっていこうじゃないかというコーナーなんですけど、早いね1時間ね、本当にちょっとね早すぎるところがあるんですけど、まあちょっとねやっていきたいと思いますよ。それでは、お便りいくつかいただいてますね。ラジオネーム逃げたいさん、パルさんこんばんは、お久しぶりです。久しぶりに生放送を聞きましたが、やっぱり生がいいですね。ポッドキャストでの編集も好きですが、生だと今までと同じなんでやっぱり落ち着きますね。オナホールに興味あるんでレビューを参考にしてみます。それではこれからもお体に気をつけてお過ごしください。それではというね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうですね、まあ、ポッドキャストはね編集しちゃってますから、まあ普通なね、まあできる限り普通のラジオっぽくしようかなと思ってやってるんですけど、この生放送はさ、ほんと昔からやってるような感じの BGM はずーっとループでね、でただ俺がずーっと喋ってるっていうタイプのね感じになってますからね、落ち着く感じになると思うのでね、たまにはねその生放送を聞いてる人はポッドキャストをねたまに聞いていただけたら嬉しいですし、ポッドキャストで聞いてる人はねぜひ日曜日の、夜のね23時からね生放送で、で童貞ネットのホームページの方からね直接聞くことができますから、だからね懐かしい感じをね思い出したかったら生放送ね聞いていただけるとねありがたいですね。でオナホールね興味があるんでということでね、レビュー参考にしてみますということだったんで、まあ俺が言えることはね、テンガ 3D ね、俺テンガ結構好きだからさ、なんともあれなんだけど、テンガ 3D はあんまり成功じゃないんじゃな、成功っていうのはそのね交尾の話でもないですしね、 普通に失敗成功の成功なんですけど、あんまね、成功してないんじゃないかなっていうね、ところはね、あるから。まあ、新しい切り口だからね、本当に。そういう点ではとてもね、評価できると思うんだよ。まあ、オナホールが一歩上の段階にね、行ったかなっていう部分は正直あるけど。だから、あとはね、その、形状をね、どうしていくかとかね。ただ、やっぱし裏返した時に、ちょっとデザイン的になるとね、それはそれでいいかなと思うからね。すごい中身にこだわった、ただ、中身にこだわるとさ、多分、裏返した時にさ、もうエイリアン見たくなるじゃない。それを飾っとくとさ、これ何なのってやっぱしなるからね。だから、やっぱりこれちょっと難しいね。そういう取り組みなのかなとはちょっと思いますけどね。あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ひろあきさんって読むのかな？パルさんこんばんは。ついに引っ越すんですね。僕は下北沢に住んでいるんですが、結構おすすめですよ。男の一人暮らしにはもってこいです。どうでしょう？ね。っていうお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、下北沢考えたんだよね。たださ、下北沢まで下行っちゃうとっていうのと、あと、やっぱ自転車乗りたいのね。俺持ってるのはそのロードレーサーみたいな自転車持ってるから、だから、できる限りその整備されてて広い道がね、近くにあると嬉しいなと思って。で、今回ちょっと引っ越そうかなって思ってるところは、その、山手通りっていう道が結構近いから、で、そこをね、南下、その南の方に行けば、すぐに新宿とかさ、渋谷とかね、そういうところもすぐ行けちゃうぐらい、30分ぐらいあればね、渋谷とかまですぐ行けちゃうんじゃないかなと思うからね。だからまあ、休日はそういう、渋谷に自転車で行ったりとか、秋葉原に自転車で行ったりとかね、そういうのでね、なんか楽しく、生活できるんじゃないかななんてね、ちょっと面白いかなと思ってね、期待してるんですけども。いいよね。本当に。秋葉原に自転車で行けるとかね、結構熱いよね。ちょっと楽しみなんですよねっていうところです。なので、まあ、下北沢もね、自転車で行ったら多分30分かかんないでね、行けるかと思うからさ。だからそういうね、下北沢とか、あとは、なんだ、代官山とかね、そういうところにもね、ちょこちょこね、そういうおしゃれスポットにね、行っていきたいと思いますからね。まあ、行ったらまたラジオの方でね、話せればなと思いますからね。その辺もお楽しみにということですね。あとは、ラジオネーム、315番さん。引っ越しオフ、いつ頃かなってね、お便りいただきましてありがとうございます。で、あとは、ラジオネーム、長瀬さん。引っ越しオフとかいいね。ただ、俺、モンハンやってないけどっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。そうですね。引っ越しオフ。ね、みんなで手伝ってもらったら速攻じゃんって話だけど、ただ俺の住む家が全部バレちゃうっていうね、ところありますからね。まあ、バレたところでどうよって話でもあるし、もう池袋から徒歩15分圏内って言っちゃってるしね。まあ、あれなんですけどね。まあ、引っ越しはね、もう、日通ですよ。多分。わかんないけどね。ちょっとね、頼みたいプランがあるんだけどさ、その日通の方で。それがね、うまく今回の条件適用するのがちょっとわかんないからね。で、荷物もさ、結構あるから、まあ一回捨ててね。で、持ってくもんだけ持ってって、残りは実家に持って帰るとかね、そういう方法なのかなと思うんだけど。なんで、まあちょっとね、その辺もね、今回はしっかりね、引っ越し準備してやりたいと思いますからね。スムーズにね。なんだかんだ言ったって、だってもう、引っ越しここで10年間、まあ、8年ぐらいですけど、とかで、今回で5回目になるからね、引っ越しね。引っ越し好きだよね、と思って。旅行は好きじゃないんだよ。旅行ってさ、行って、まあ、2、3日じゃない言ってもさ、それで終わっちゃうでしょ。そんなんしてもさ、その土地勘とかも全然得られないしさ、日々の生活とかっていう形もないけどさ、引っ越しだったら、ね、違うところで、もう1年だったり2年だったりとか住むでしょ？で、土地勘だったりとか、やっぱそういう、なんだろうね、住んでる感があるじゃん。旅ってさ、その一時すぎてさ、なんかリアリティがないっていうかさ、なんかふわふわした状態でさ、終わっちゃうところがあるけど、引っ越しすると、やっぱり、1ヶ月、2ヶ月住み始めるとさ、なんかちょっと落ち着いてさ、地に足ついた感じで、そこの土地を実感できるから、だからね、引っ越しはね、好きなんだよね、と思って。 だから今回も引っ越ししますけど、2年後あの更新の時に多分また引っ越すと思う。でその時はね、あのもしかしたらもっとそのおしゃれなねところに引っ越すか、もしくはまた埼玉にね戻ってくるかなってね、どっちかかなとは思うんだけどね。まあ、そんな感じでまた2年後の引っ越しも楽しみにということでね。あとはラジオネーム、池袋はメイド喫茶とかいっぱいありますねというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、メイド喫茶とかちょこちょこありますよね。でまあメイドリフレとかもありますし、まあ、そういう意味ではまあ池袋ですから言ってもね、あの埼玉県民がみんな遊びに来る東京の街と言ったら池袋ですからね。そういう意味ではね、まあ大体揃ってますからね、まあいいでしょうね。本当は前のね、あのブラックな会社ね勤めてる頃が、そこが池袋だったんで、ちょっとトラウマなね思い出がいっぱいあるんですけど、でも結局ね埼玉県民は東京つったらやっぱし池袋ですからね、埼京線で一本できますからね。なのでやっぱり、ね、暮らしやすいかなっていうねところありますからね。そんなおしゃれなね池袋放送をねやっていきたいと思います。あとはラジオネーム、天正さん、引っ越し手伝いますよって、ね、お便りいただきましてありがとうございますね。リスナーみんなでね手伝ってもらったらね、もしかしたら速攻で終わるような気がしますけど、でも難しいんだよね引っ越しって。あの荷物もさ、結局荷物まとめるところからだからね、まとめてあとは重たいもの、まあ、冷蔵庫、洗濯機、あとソファーベッドがあるから、これをどうするかって部分なんだけど、であと机がさ 1,2,3,4 つあるからさ、でそれをどうするのかってところと、まあ、椅子はこの間1個捨てたから、あと服とかねいっぱいあるからさ、まあ、ゴミみたいなね、僕のあのほとんど8割方ユニクロっていうねところの服がありますから、だからその辺をねちょっとまとめたりとか捨てたりとかね、まあ、その辺の地道な仕事があるからね、まあもしちょっと手伝ってっていうね、誰もちょっとなんか友達捕まんなかったらさ、ぜひちょっとリスナーからねあの融資を募りたいと思いますからね、その時はぜひねお力貸していただけたらと思います。それではあとねラジオネーム、321番さん、秋葉原まで自転車とかいいな、メイドチラシ配っているお姉さんといっぱい話せますね。パルさんが残念なのは埼京線に乗れないことですかというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱりあのなんだかんだで、ね、実家ってその、まあ、埼玉にありますから、そこに帰るための手段っていうのもある程度は考慮に入れちゃうんだよね、自然とね。そうするとやっぱり埼玉に帰りやすいとかで、職場は変わらず埼玉なので、東京に引っ越してね、意味わかんないですよ。ね、埼玉に暮らしてて、埼玉の会社に勤めていたのに、今度は東京に引っ越して、埼玉の会社に勤めるっていうね。もう意味がわからないんですけど、まあそういう状態になりますからね。そうするとやっぱり埼玉に行きやすいってところを考えると、やっぱ池袋、ね、ここが一番いいんじゃないかなっていうね、ところありますからね。まあ、あとはもう、休みの日にね、そういう、秋葉原とかね行ってね、まあ、行きやすくなりますから、基本的にもう電車乗るのもめんどくさいですからね。それをそうする、その中で自転車乗ってね、あのどこでもそういう行きたいところ行けるようになるのはね、とてもね楽しいかなと思うからね。まあここ、まあ、今年まだ何もしてないかなっていう人いたらね、これを機会にね、あの引っ越しね、別に引っ越しなんてお金さえあればって話だけどね、次の休みで不動産屋さん行って、で、次の週までにちょっと、まあ、いいものピックアップしといてもらって、そこで、で、次の週行ったら、物件を2、3個回ってみて、で、2、3日のうちに、じゃあここにしますっても決めちゃって、ね。もういいのなんて出てこねえから、ね。その日良かったものの中から選ぶしかないから。で、良かったもの選んで、それで決めて、で、もう翌月には引っ越しできますから。まだまだ全然間に合いますからね。今年何もしてねえな、っつったら。ちょっとあれですからね、今年引っ越ししたぜってね言えるぐらいのね感じがいいんじゃないかななんて思いますからね、その辺おすすめですというところです。じゃあね、あとねお便りが、ラジオネームチキチキマシンさん、パルさんこんばんは。 いやー、アニメレビュー面白かったです。先週のね、放送ですけども。何よりも、パルさんの饒舌の、滑舌の良さにびっくりしてしまいました。台本とか作って放送しているのですか？次のレビューも楽しみにしてますよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、もうアニメレビューは、好評、不評かもう全然わかりませんからね。あれなんですけど、台本とか特にないですから、必死で、1週間、2週間、アニメをね、見て、で、アニメのね、タイトルが一覧になってるようなサイトを見つけてね、で、そこを、ね、タイトル見て、あ、これがあったってね、その話をしてっていうだけの話ですからね。だって、アニメの、あらすじの話してないですからね、ほとんど。このアニメはこういう話でじゃなくて、このアニメこういう風に期待してたんだけど、実際は、みたいなね。うん、そんな期待しな、ね、するほどじゃなくて、みたいな。なんか、キャラ多くて覚えらんなくて、みたいなね。そんな話で終わっちゃいましたからね。でも、そんなね、アニメレビューでも楽しみにしてくれてるっていう人がいればね、今後もね、継続していきたいと思いますからね。また、次は、いつですか？春？違う、冬か。冬アニメをね、期待していただけたらと思います。あとは、ラジオネーム。昇進者さん。そういえば、禁書2の、これね、とある魔術の禁書目録2ね、の評価を聞いていなか、聞いてなか、ないかもしれないので、よかったら聞かせてください。僕は1期も2期も、結局、アクセラレーターが出てくる時以外は我慢して見ていました。話によると、面白くなるのは3期あたりらしいので、期待はしていますが、でも、上条ちゃんの男女平等パンチは好きですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、この、とある魔術の禁書目録。これ、アニメ見ている人ね、いたらわかるかなと思うんですけどね。まあ、俺、個人的な話ですけど、一応見てます。ね。禁書目録は、1期も2期も見てますし、ね、途中で挟んだその、とある科学のレールガンも見てます。で、思うところは、ね、これもう、俺の個人的な感想ですからあれなんですけど、金賞目録は、1期も2期も、面白くないですね。なんだろうね。あんま面白くないんだよね。で、俺もね、男女平等パンチ。相手がね、女だろうがね、この主人公の上条ちゃんはね、顔面にパンチをするっていうね、そこで男女平等パンチっていう風にね、なるんですけど。まあ、言ったらね、アニメ自体が面白いんではなくて、まあネタ的なアニメでね。で、そのニコニコ動画とかさ、公式チャンネルとかで、アニメをね、その動画サイトとして見れたりするわけじゃない。そこで、みんなのコメントを見ながらね、それで見るのがちょっと面白いかなっていうレベルで、本当の純粋にアニメとしては、正直、あんま面白くない。逆に、ね、とある科学のレールガン、こっちの方がしっかりアニメとしてね、成立していて面白かったかなっていうところ、あとサテンさん可愛いっていうね。サテンさん可愛いが一番なのかもしれないですけど、普通にレールガンは面白かった。で、あとはね、金賞目録の方は上条さんの説教が長いっていうね、始まったっていうね、ところがあったからね。ただまあ3期も始まったらね、見ますけど、正直しんどい。我慢して見てるっていうのはね、同じですから。普通にレールガンの2をやれと。ね。サテンさんの、そういう能力を、ね、レベル2とか3とかまでちょっと引き上げてもらって、なんか、うまくやってくれよっていうね。まあ俺、その、原作読んでないからね、今サテンさんどうなってるか知らないですけど、サテンさんの力をさ、もうちょっと引き出してやってくれよっていうね、ところありますからね。その辺期待して、いたりしますね。あとはラジオネーム、下打ちパンダさん。パルさんが好きなガッキー、髪切りましたねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ランマね、ランマ2分の1。ガッキーのね、長かった髪を25センチ切ってしまうというね。本当に。俺のね、勤めている会社の方でも、ね、職場でも、その話になってさ、なんかちょっと聞こえたんだよ、遠くの方で。あ、ガッキー髪切ったんだ、みたいなね。もう、その時には、俺乗り出していったからね。あ、25センチ髪の毛切ったやつ、みたいなね。全部データ入ってましたからね。まあ、ガッキーですから。まあ、あんま評判良くないんですけど、ね。ネットの中じゃあんまり、ガッキー髪切ってなんか、ちょっと、 ね、似合ってないみたいなね、可愛くなくなったみたいなありますけど、でも楽器ね、いろんな角度からとかいろんな表情のあの髪型の写真を見てないからね、そいつらは言ってるだけかもしんないですけど、髪の毛やっぱし短くしてもやっぱりその表情はね、あの楽器スマイルの時はね、もう最高ですから、やっぱし可愛い。だからもしかし、あの一応まあランマ2分の1のその実写の あのドラマ化なんですけど、まあこれ見ちゃうよね、可愛い楽器がね、ちょっと楽しみだなっていうところです。じゃあそんなんで、あとはね、あとなんだい、ラジオネーム、ちょっとお便りね、ラジオネーム、音のない森さん、パルさん、僕は最近ずっと気になっていたのですが、濡れると前髪周辺が薄くなってしまうんです。今はまだ奇跡のスタイリングをしなくても、目立たないのですが、お風呂に入った後にもう嫌だってなっちゃいます。どうすればいいですかというね、お話で、あともう一つが、少し前の週にオナニマスター黒沢ねの話が出ていましたが、今僕はオナマスを聞いた影響でオーディオドラマにハマってしまいました。パルさんも聞いてみてくださいね。おすすめは黒ヤギは眠れないとアンダーザブルーです。どちらも声優さんの声が可愛くて、やばいし、ストーリーもいいです。PS、 タイムマシン部や放課後ダビリ部というポッドキャストを知っていますか。もしかしたらパルさんの目指しているラジオに近いと思いますってね、お答えいただきましてありがとうございますね。まずはじゃあ髪の毛の話しようかね。濡れるとね、前髪の周辺が薄くなってしまうと、ところでちょっといろいろ困っちゃうと、ところなんだけど、まあそんなね、俺に比べたら全然問題ないですから、ほんと最近ひどいですからね。で、あのスカルプ D ね、シャンプー使って、でトニックみたいなものもスカルプ D から出てるやつ使って、で今じゃあの整髪料、そういうワックスとかもあのスカルプ D から出ているねやつに変更しましたからね。もう全部スカルプ D。まあそれがいいわけじゃないんですけど、絶対かっていうとまた別なんだけど、まあ気休めね。で、そのトニックの方はそろそろね使い終わっちゃうからね、また新しくそのスカルプ D のねトニックを買うのか、もしくはもうリアップとかに行っちゃうのかね、ちょっと悩んでるところなんですけど、今度ねちょっとドラッグストアとか行った時にね、薬剤師のね人いたらね、まあ、可愛いお姉さんの薬剤師がいたらちょっと聞いてみるからね。あの、リアップって、俺使ってもなんか体に影響ないっすかみたいなね。副作用とか大丈夫っすかみたいなこと聞いてくるからさ。で、リアップいいって言われたらね、リアップちょっと使いたいと思いますからね。値段あんま変わんないしね。リアップ5000円ぐらいで、その、何?今使ってるトニックみたいなのも3000円ぐらいはするから、言ってもあんま変わんないからね。だったら生えてくる方がいいですからね。そういうの使うって方法もありますけどね。で、あと、少し前にその、オナニーマスター黒沢の話がね、ちょこちょこ出てましたけどね。あの、その影響でオーディオドラマにハマったということで、ま、いろいろとおすすめありますから、ぜひ聞いてみてねっていうお話なんですけど。そうね。まだ俺、オナニーマスター黒沢ね、聞いてないんですけど、昔その、ウェブアニメとかニコニコ動画とかでなんかちょっと上がってるの見たぐらいでね。で、他のね、その、結局、ポッドキャストとかのさ、人気ランキングで、みたいなのあるじゃない。あれの、俺と同じジャンル、その、ゲーム、趣味っていうジャンルなんだけど、もうここがさ、もう、オーディオドラマで最近埋め尽くされてるわけよ。ね。昔は違ったんだよね。昔は、その、まあ、喋りだよね。基本的にそういう普通のラジオっぽいのが席巻してて、で、ゲームとか、アニメとかね。そういうものを題材にしたちょっとラジオっぽいのがね、占めてたんですけど、ほんと最近は、まあ、オーディオドラマみたいなのがね、いっぱいありまして、で、もう、これこのジャンルじゃちょっともう、戦えないと、ね。もうやってくの限界だとか思ったんだけどさ。で、でもまあ、続けてやってますけどね。で、やっぱりね、質がいいんだよね。本当に、今やってるその、アンダーザブルーとかさ、そういうね、上位のランキング入ってるからみんな聞いたことあるかなとは思うんだけど、ね、聞くとさ、 ちゃんとしてるんだよね。面白いし、で、俺もオーディオドラマっていうかその、だって俺昔そのラジオにハマったきっかけっていうのは一番最初が、その、マシン英雄伝渡るのね、あの、ラジオドラマとかさ、ああいうの聞いてさ、育ってきてるからさ、ツインビーとかさ、ね、ときめきメモリアルとかね、まあ、いろんなね、そういうラジオドラマあったからさ、そういうの好きで聞いてたからね、やっぱりこうやって、ポッドキャストとかでもね、あの、オーディオドラマみたいな、ラジオドラマあるとさ、やっぱし聞くとすごい面白いんだよね。だから、じゃあこりゃ勝てねえやって話でさ、しょうがねえなっていうところなんだけどね。なので、まあ、じゃあ、そんなところだからさ、俺も、じゃあ、童貞ネットのね、ラジオドラマ作って、ね、で、公開すればっていう話なんですけど、まあ、難しいですからね、そういうのもね、できないですし、ね、俺が、なんか、声優、やってみるとかね、試したら多分笑えるんですけど、正直とんでもないね、あの、セリフ、ね、棒ですからね。難しいかなと思うからね。まあ、この辺は普通にね、聞いて楽しみたいかなと思いますからね。俺も今、あの、アンダーザブルーとかね、あの、遅れながらね、聞いてますからね。うん。明日ぐらい、今日か明日ぐらいに最終回までね、聞けるかなと思うからね。ちょっとね、面白いかなと思うんですけど。あとは、ね、他のタイムマシン部っていうね、ポッドキャストだったりとか、放課後ダベリ部っていうね、ポッドキャストもおすすめですよと、ね、パルさんの目指しているラジオに近いんじゃないですかっていうね、ところなんだけど、あの、タイムマシン部っていうね、ま、やつはね、ほんと、神がかってるなっていつも思うんですけどね。これを聞くと、あ、才能ってあるんだって言ってね、ちょっとへこむからね、最近聞いてないんですけどね。タイムマシン部は、うん、面白いかなって僕は、思ってますね。ポッドキャストだとやっぱりね、飛び抜けてるんじゃないかななんてね、思ったりはしてますけどね。まあそんなラジオにはなりませんから、これはね。もう、だってそんな言わないでしょ、最初から、ね、今週15万負けちゃって、つって。で、途中のコーナーでね、オナホールの話するとかないからさ。まあいいんだけどね。まあそんな感じで、まあ、あとは、じゃあもうお便りこの辺でね、ね、今日話したかったことなんですけど、マウスをね、パソコンのマウスなんだけど、ずっと昔から使ってるマウスで、シロウ・マサムネっていうさ、人がいるんだけど、この人がデザインしたマウスってのがあって、で、これ昔ね、買って、で、デスクトップはこのマウスずっと使ってたんですけど、で、これが今ね、もう全然手に入んなくて、すごいプレミアがついてると。で、未開封の新品とかだとね、多分1万5千円ぐらいでね、出回ってるようなものなんだけど、久しぶりにこの間ヤフーオークションでね、調べてたらね、安く出てて、で、入札したらね、無事ね、落札することできましてね、その、シロウ・マサムネのデザインマウス、ね、これ手に入れたよって話なんですけど、1500円ぐらい、送料込みで1500円ぐらいでね、手に入れまして、で、ちょっと嬉しかったって話と、あとは、iPhone のアプリ。で、有料のアプリなんだけど、これ、コルグっていうところの、カオシレーターっていうね、アプリなんだけどさ、800円ぐらい ?850 円とかかなするアプリで、ちょっと高いなって思うかもしんないけど、普通の製品とか買ったらさ、1万円とかするような製品なんだけどさ、まあ、結局、何ができんのっていうと、そのパネルのね、位置、その、タッチする位置とかで、音が出て、で、音楽が作れるのね。そういうなんかちょっと、直感的に音楽が作れますよ、みたいなね。そういうアプリなんだけど。で、前からちょっと欲しかったのね、その製品の方。でも、まあ、高いし、俺音楽とかちょっとできないしってあったけど、iPhone だからさ、なんかうまくサクサクできるかなと思ってね、気軽にできるかなと思ってね、ちょっと買って。で、なんか、ちょこちょこいじって楽しんでますよって話。まあ、もしそれで音楽がね、できたら、ちょっと BGM でね、流したいなと思うんだけど、まあそこまでね、なんかうまくはできないと思うからちょっとあれなんだけどね、もしできたらね、流したいかなと思っております。あとは、今週ちょっとね、怖い夢見て、お化け的な、金縛り的な、まあ、相当ね、怖い夢だったんだけど、まあ、途中よくわかんないね、カメハメハを打ってね、撃退したんですけど。で、それ、まあ、撃退した後さ、目覚めてさ、すんげえ怖かったなと思って。 で、こういう時にさ、一人って辛いよねと思って。そういう女の子とかね、そういう彼女とかさ、あと奥さんとかいたらね、こういう時さ、やっぱ怖い夢見たらさ、ねえ、ちょっと近くにいてほしいじゃんっていう、その子供じゃないんだからって話ではあるんだけど、やっぱりさ、そういう時ぐらいさ、ちょっと人とさ、ねえ、ちょっと怖い夢見ちゃったっつって、ねえ、一緒に寝てもいいみたいなさ、ところはあるからさ。だから、そういうのでちょっとね、一人の寂しさっていうのをね、感じちゃったよねっていう、そんな話。あと、大宮駅の、ね、埼玉は大宮駅の、近くにね、ま、飲食店があるんですけど、ね、牛丼みたいな、ね、もうほとんど答え言ってますけど、牛丼みたいなね、ところのお店ができまして。で、ここ、前に行ってね、すんげえまずくて。で、またね、ちょっと一回挑戦してみようと思ってさ、たまたままずかったんだよなって思って、で、もうテレビとかネットとかでも大絶賛なわけよ。うまいうまいって。だから、じゃあまた行ってみようかなと思って行ったらやっぱしまずくて。もう肉は、もう、旨味を全部飛ばして、で、なんか焼きましたみたいな。で、米は、もう、半分以上が芯が残ってますみたいな。そんなんで、もうイライラしちゃって、半分残してね、出てきましたけど、もうこんな残飯食わされるような人間じゃねえぞ俺は、つってね。ちょっと怒ってましたけど、なんか最近ね、食べ物にあんまりね、縁がないね。前のラーメン屋といいね、今回のその、ちょっと牛丼っぽいね、お店といいね。別に俺グルメってわけでもないし、あんまりそういうのじゃないんだけど、さすがにひどいよね。でもみんなうまいって言ってるんだよ。本当に。これまずって言ってる人いなくて、みんなが美味しい美味しいって言うわけじゃん。で、店もね、もう繁盛してるし、どういう味覚してんだろうと思ってみんながさ、ちょっと逆にちょっと怖くなっちゃってね、みんな味覚障害なのかなと思って。絶対美味しくないんだよ。まあ、わかんないよ。他の店舗とか美味しいかもしれないけど、その店舗に関してもちょっと美味しくないっていうレベルではなくて、本当に、豚の餌みたいなって言ってももう俺はいいと思ってるところはあるからね。まあそんなんでね、もうちょっとね、嫌だなっていう。そんな今週でした。じゃあそんなんで、ね、長い話だね。ごめんね。じゃあ今日もね、ちょっと1時間ぐらい経っちゃいましたからね。今日この辺でということで、来週がね、こちらが10月のいつでしょうね、10月30日の日曜日、また23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思います。まあ、そんなこんなだよね。まあ、他にもね、あ、そうだ、あとあれがあったね。あのニコニコ動画の話なんだけど、なんか林原めぐみ本人っぽい人がね動画上げてましたね。祭りになってましたね。まあずーっとループして聞いてますけど、やっぱり俺たち世代になるとさ、林原めぐみってね、神じゃないですか。だからやっぱりありがたいなって思うよね。本当にそういうね、著名人というか、まあところがね、こうやってニコニコ動画とかでちょっと遊びでねやってもらえるとね、本当にプロモーションにもなるし、で俺たちもちょっと嬉しいしっていうね、本当にとてもいいなっていうね、そんな風に思ったニコニコ動画の今週ね、多分ランキングとか1位になってるからね、まだ見てない人はね、見てみたらよろしいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じで、で今週他ね、来週はまあ特に引っ越しだなんだでまたねバタバタするような気はしますけど、でそうだ、来週はねスペシャルウィークですからね、もしねこんなことやってとかねあればね、またお便りもお待ちしてますからね、掲示板かメールで、お待ちしております。一応メールの方が radio@doudi.net radio@doudi.net ね、こちらまでお待ちしてますからね、よろしくお願いします。それじゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。